ラーデイズ。2014年3月22日土曜日午後3時49分頃収録、カラーデイズ若でございますけれどもですね、3月22日ということで、はい、実はカラーデイズ感謝祭2014がすでに終わっております。はい、無事に札幌の方まで帰ってきました。まあその辺の話も、冒頭ちょっとしようかなというふうに思うんですが、今日メインで話したいのはちょっと先週の土曜日にちょっと一風変わったイベントに参加してきたので、ちょっとその話を、したいかなというふうに思います。ということで本日もよろしくお願いいたします。
大学3年生若がお送りするポッドキャスト番組カラーデイズ。この番組はチーム赤一六 .com の制作でお送りします。
皆さんこんにちは、カラーです。パーソナリティーワカです。まずはですね、皆様に、ご報告ということで、お話をいろいろさせていただきたいかなというふうに思います。まずは、前回のポッドキャストでね、次回カラーデイズ感謝祭前最後の配信やりますとかって言っておきながら、配信されず、3月18日を迎えてしまいまして。まあその後一切配信されず、ね。今こうして3月22日を迎えてしまったんですが、すでに、ツイッター等でご存知の通り、カラーデイズ感謝祭2014、無事に3月18日から、20日、20日。までの3日間にわたりまして、行われ無事に、若さん札幌を出発しまして行ってきまして、そしてまた戻ってきました。はい、無事に三様で戻ってきました。カラーデイズ感謝祭2014にご参加いただいた皆様、本当に皆様ありがとうございました。そしてお疲れ様でございました。カラーデイズ感謝祭に関してはですね、もういろいろもう話したいことがいっぱいあります。でもう本当にね、皆様のね、ご参加いただいた皆様の、特にアトレさんの、ご協力あっての、感謝祭というふうになりました。本当にね、関東で過ごした3日間、本当にどこを撮ってもいい思い出で、本当に大学3年生最後、締めくくるのに、思い出になったのかなというふうに思います。本当に皆さん、ありがとうございました。いろいろお世話になりました。感謝祭の話に関しては後日、しっかりと時間をたっぷりとって、お話ししたいかなというふうに思いますので、そちらを、待っていただければなというふうに思います。そして、カラーデイズ感謝祭2012に、残念ながら、ご参加できなかったという皆様に対してもですね、大々的になんかいろいろ発表しようということでですね、3月の30日、明日じゃないよ、来週の日曜日ですね、4時間の生放送、午後9時から予定してます。ユーストリームでやる予定です。はい。で、その中で、まだね、ツイッターとか、ポータルサイトとかに上げてない写真とか、がありますので、そんなのも見せつつ、いろいろ僕の方からお話をしてもらいつつは、もうお話をしてもらいってなんか変だな。自分で言うのも変ですね。お話をしつつですね。当日生放送の中で、ね、見ていただいているリスナーさんからね、いや、感謝祭こうでしたね、みたいな、いただき、できればね、いただきたいんですけども、いただきながらですね、いや、よかったね、みたいな、振り返りを、やりたいかなというふうに思いますので、ぜひ、ご参加できなかった皆さんも、そちらをご覧いただきながら、感謝祭の雰囲気をね、撮っていただければなというふうに思います。その他、その来週の日曜日に行われる大高野祭という名前がついてるんですけど、その生放送の中では、重大発表もやるというね、ことで、なんか3月30日ですからね、もう年度末ですからね、なんかね、嫌な予感がしますけどね、そんなわけで、いろいろ、発表をさせていただくことが、なんか2つほどあるらしいので、その辺も、聞いていただければな、というふうに思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ということでここからまた通常トークに戻ってまいりますけれどもですね、 まあ話変わって感謝祭ではなくて、先週の土曜日3月15日ですかにあったちょっとね変なイベントに参加したんで、その変なイベントに参加した話をね、しようかなというふうに思いますけれども、まあね、そう、どっから話せばいいのかなこれ。まあ実は先週土曜日どんなイベントが行われたのかというと、タイトルがですね、こんなタイトル、札幌市慶応義塾大学 DP 研究センター共同プロジェクト討論フォーラム、雪と私たちの暮らしっていうね、なんかもういかにもこうクソ真面目だね、クソ真面目っぽいイベント名ですけれども、まあそんな、なんかよくわかんないイベントに参加しました。で、まあこれ別に実はですね、大学のなんかゼミでとか、カラーデイズとしてとか、チームワカ26.com としてとか、サークルとしてとか、全然関係ないです。もう全然関係なくて。もうサークルとかゼミとかも全然関係なくて。もうじゃあ何なんだみたいな話なんですけども、もう別に何も関係ないです。もうね。もう本当に実はこれ札幌市主催なんですけれども、札幌市民の中から無作為に選ばれた人たちが参加するイベントで、で、今回、たま僕がね、選ばれまして。まあ、なんで選ばれたのかという、まあ、その辺の経緯も含めて、ちょっと話していこうかな。もしかしたらちょっと今回だけじゃ話しきれないかもしれない。次回にまたぐかもしれませんけれども、お話ししていこうかなというふうに思います。で、まあ、遡ることこれ、実は3月の、そう、3月じゃなくて、遡ること1月の、中旬くらいになるんですね。ちょうど僕が大学の学年末試験、というか、まあ、期末試験ですね。期末試験に、追われていたあの頃です。あの頃。もう結構前よ。あの頃から実はこのプロジェクト始まってまして。で、実は1月の中旬ぐらいには札幌市から、突然封書が届きまして。でっかい封書が届きまして。雪と私たちの暮らしというテーマで世論調査をやってます。ということで、30問ぐらい設問があったんですけれども、ちょっと答えてくださいというふうに言われました。で、このアンケートは3000人、札幌市民の中から3000人を無作為に抽出して、お届けしており、郵送しております。2月の上旬までに返送していただければ幸いです。みたいな、まあ、期限か、ちゃんと書かれてたんですけども、幸いです。みたいな感じで書かれていて、まあまあ別にね、別にそんな苦じゃねえから、まあ別にいいやと思って、答えました。ちゃんと答えました。ね。で、まあそのアンケート、その世論調査と一緒に、アンケートが、同封されておりまして。で、どんなアンケートかというと、実はこの世論調査をもとに討論会を行おうと思っております。ということで、3月の15日土曜日を予定しております。会場は札幌 L プラザ。まあ、札幌市民しかわかんないね。いや札幌市民でわかんないかもしれない。俺もわかんなかったから。札幌 L プラザっていうね。あれです。札幌駅の北口すぐのところです。もう北口出て一番最初に見えるビルです。一番最初に見えるビルが、札幌 L プラザというビルなんですけども、まあ、そこ札幌市のビルなんですけども、まあ、そこでなんか、やりますということで。ですね。そこでやりますと。ぜひ参加してくださいと。で、で、200人が、選ぶんですね。だから、言ったら、だから、札幌市の人口がね、さっき調べたんだよね。札幌市のね、現在の総人口っていうのが、1,937,707人いるんだって。3月1日時点で。まあ、その中から、まあ、193万分のまず3000人が選ばれるわけですよ。まあ、そこでも結構な確率なんですけども、その3000人からさらに200人ですよ。だからまあ、193万分の200人ですよ。ね、残り何分の1なんですか？よくわかんないけども、計算してないからわかんないけど。そう。それが超高確率、超、ね、倍率高いの枠をくくり抜けて、まあ今回僕が参加することになったんですけども、まあまあ、その、1月の中旬に届いたアンケートで、まあ、参加できますか？できませんか？みたいな。それともまだ微妙ですか？みたいななんか選択肢があって。で、僕実はその時まだ微妙だったんで、微妙ですっていう答えで出したんですよ。で、まあ、忘れた頃にですね、まあ、それを出して、1ヶ月くらいかな、2月の中旬くらいに、ちょっとバレンタインくらい、くらいの時にね、まあ、札幌市から電話がかかってきまして、ね、011から始まる電話番号で、まあ、011から始まる番号はね、札幌からなんですよね。札幌の固定電話なんですね。そう、だからまあ、札幌、まあ、でも、まあ、就職関連かな、いや、わかん、わ、まあ、最近はわかんないけど、とりあえず出るんですね。就活関連かもしれないから、そう、とりあえず出るんですよね。ですけども、まあ、 ガチャと出た、あの、札幌市役所の何々がの、何がしかの何がし係の何がしです、みたいな。あー、世論調査の件ですね、みたいな。まあ僕もそこで、あの件か、みたいな。そこに、ね、結構ね、夜遅くに電話かかってきて、あー、市役所、え、もう5時過ぎてるよ、みたいな時間に電話かかってきまして。そうそう、結構夜遅くに電話かかってきましてね。うん。で、まあ、ご参加いただけませんかみたいな感じで言われたんで、そう、まあ、ね、まあ、瞬間のね、3月15日だから、わかんないじゃん、直前に予定があるか。まあ、でも、もしダメでも、直前に電話していただければ、キャンセルできますので、みたいな感じで言われたので、まあ、いいか、ということで、上がりました。じゃあ、まあ、とりあえず参加することにしといてください、みたいな。まあそんな感じで見ましたら、3月の頭に、書類がドサッと出てまして、参加賞みたいな感じで、ね、いろいろね、その討論。まあこれ討論会なんですけども、その討論するにあたっての、その資料がね、もう30ページぐらいの資料がね、ドサッつって届きまして、家に。まあ、そんな感じでね、ドサッって届きまして。で、まあ結果ね、そう僕これ参加することになりまして、まあね、しかしこれね、僕もね、なんで参加するに踏み切ったかってね、別になんかこれ雪に対する話を別にして、まあまあまあ、それもあるよ。まあちょっとなんか変なイベントだなと思って、ちょっとこれはポッドキャストのネタ的にちょっと面白いな、ははとかって思って、っていう好奇心もあったけど、もう一つはね、あれなんですよ。まあぶっちゃけた話ね、このイベントね、なんと参加するとですね、なんとですね、まあ謝礼金が出るんだな、これが。結構ね、これがね、いい額なのね。この謝礼金出るのだけ、結構ね、美味しい額でね。まあ、それで、まあ、迷ったんです。で、まあ、結果参加することになりました、3月15日。これ、朝9時集合だったのよ。そう、朝9時集合だから、俺、朝7時ぐらい、7時半ぐらいにはもう、家出なきゃいけないじゃん？大変だったんですけどね。まあ、でもちろん、なんかお昼ご飯とかね、まあ、もちろん、出たりとかね、するわけで。でもまあ、謝礼も出ますしね。なんかお菓子もね、なんか途中ドサーって出てきたりとかして、なかなかね、面白いイベントで、ございました。うん。で、まあ、まあ、この討論フォーラムっていうのは何をするのかということなんでございますけれども、まずこれ、まずなんで世論調査をやって、その後討論会やってるかっていう話なんですけども、そもそもこの世論調査っていうのがちょっと一風変わった世論調査でございまして、まあ、名前がですね、ちゃんとあって、討論型世論調査という名前がありまして、まあ、DP ってね、略し方があるんですけれども、で、で、今回さっきも、タイトルで言いましたけれども、札幌市と慶応義塾大学の、まあ、DP、討論型世論調査の研究センターとの共同で、行われて、おるわけなんですね。で、まあ、この討論型世論調査というのが、まあ、ね、そもそもこれ、あんまりね、まだそんなに深い歴史があるわけではなくて、まあ、世界で見ても、まだ60回ぐらいしか行われていなくて、で、日本に限って言いますと、まあ、今回僕が参加したこれが7例目になるらしいんですね。うん。で、政令指定都市、まあ札幌も政令指定都市ですけど、政令指定都市として行う、討論型世論調査というのは今回が、これが、まあ、初めてということで、まあ、ある種そのモデルケースみたいな感じに、今回のこの討論型世論調査というのか、まあ、なるのではないかというふうに、いろいろ言われております。で、過去、日本で行われた、討論のテーマで言うとね、まあ、今回は雪と私たちの暮らしということで、雪対策問題について、お話をしましたけれど、まあ、テーマにね、討論をしていきましたけれども、過去行われたもので言うと、例えばエネルギー問題とか、まあ、僕もちょっと終わってからいろいろ調べたんですけど、エネルギー問題に関しての、討論型世論調査、もう結構これはね、なんか、ネット上見るとなんか批判がいろいろあったりとかして、なんかもう結論ありきだったんじゃないかみたいな話がいろいろあったんですが、今回の雪対策に関しては、まあ別になんかそこんなになんか、まあエネルギー問題とかっていうとね、結構まあまあ今もまあ深刻な問題ではございますけれどもね、まあこの間もケクステでなんかいろいろその辺の話もまあしてなかったこともなかったんですけれども、まあ、まあ雪対策っていうとね、まあまあ本当に北海道札幌に限られた、まあ北海道、まあ特に まあ北海道、まあ北海道全体の問題ではあるんですけど、まあ札幌はね、まあただでさえ人口多いし、土地大したないしみたいなね。まあ土地大したない、いや土地はあるんだけど、土地はあるんだけど、ほらもう周りがもうすっごいいっぱい建物建ってあったで、もうね人口密度もすっごい高いから、もうそんなに雪捨てる場所がまずねえぞみたいな話で、まあじゃあどうすんだみたいなところで、まあ札幌独特の問題がいろいろあったりとかもね、するので、まあ、ということでは、まあそういう意味では、ある種結論別にありきじゃなかったし、まあ、これはね、いろいろ話したんだけど、多分これ次回かな、次回、もうこれ時間的に多分次回になると思うんだけど、多分次回ちょっと話すと思うんだけど、まあ、結論、一つのなんか結論が出せるような問題ではないよねっていうところで、じゃあ、どうやって前向きに考えていこうかっていうところをいろいろ話し合ったりするので、まあ別に結論ありきの話じゃなかったんですけど、今回はね。で、今回はこの、まあ大したその歴史のない討論型世論調査、まあ DP というんですけれども、これをね、考案したのが、なんと、アメリカのスタンフォード大学。なんかすごいね、スタンフォード大学のね、なんかコミュニケーション学部教授。スタンフォード大学、DD 研究センター所長みたいな、ね、なんかジェームズ・フィッチン教授っていうね、まあ、フィッチン教授という、まあ、とってもとってもお偉い先生がね、結構ね、ヒゲが生えてた先生ですね。まあ、実はこの教授も、フィッチン教授も、実は今回、この世論調査の方、実はまあ、監修というか、監督というか、いう形で、今回、なんと、来日、されておりまして、で、札幌にも、この討論が、いや、世論調査にも、来ておりましてですね、まあ、ちゃんと、この公式の討論型世論調査の手法に則って行われているかどうかの、監修をして、おりましたので、かなりクオリティチェックがね、そう、品質管理がかなりなされていたなっていうのが、まあ、僕のちょっとにした印象だったんですけどもね。で、この討論型世論調査ってまず何なのかっていうと、そもそも何が目的なのかというと、まずまあ、これは世論調査のクオリティというか、品質を上げることが一つ目的で、まあ、最初にまあ、僕言いました、1月に世論調査票が届きましたみたいな話をしました。で、まあ、最初に、その世論調査に普通に答えまして、答えた人の中から抽選というか、まあまあ無作為に選ばれた200人が、まあさらにそこで一箇所に集まって討論を重ねて、で、まあその後もう一回世論調査をその参加した人たちに取って、で、どう変わるのかっていうところも取ったりとかいうところで、まあ品質を、世論調査の品質を上げていくというのが一つ目的だったんですね。で、まあちょっと今回参加するにあたっていただいた資料、参加資料の方のちょっと方、抜粋して読ませていただきますけどね。討論フォーラムでは何をするのですかっていうね。ので。まあ、はじめに、雪と私たちの暮らしについての皆様のお考えをアンケートでお尋ねします。その後、15人程度の小グループに分かれてお話し合いをしていただきます。で、これが小グループ討論っていうね、やつで。で、この小グループ討論で出てきた疑問点などを参加者が一堂に会して、専門家に対してご質問していただきます。全体会議。これが全体会議。この小グループ、討論と全体会議を2回繰り返し、最後に再び皆様のお考えをアンケートでお尋ねします。で、この最後のアンケートで、まあ、最初の答えた世論調査と、まあ、どう変化するのかっていうところをね、まあ、調べるみたいなところで、で、まあ、最初、小グループ討論。まあ、15人程度のグループ。その200人の中から、さらに、まあ、本当に年齢、男女、まあ、バラバラ。多分、まあ、でも、バランスよくは、グループの中では分かれてたと思うんですよ。僕のグループは少なくとも、すごい、年齢も、年代も、男女も、すっごいバランスよく、バラバラに、見事バラバラに、バランスよく入ってまして、いたんですけれども。まあ、で、この小グループ討論では、別に何か、なんか A or B みたいな感じの討論ではないので、別に何かに結論出さなきゃいけなかったりとか、別に勝ち負けがあるわけではないので、まあ、本当に雪に関する話をもう座談会みたいな感じでベラベラベラベラ喋るんですね。で、ただ、最後一つ合意しておくのは、最後に専門家の人に、全体会議でぶつける質問を一つ、決めるというのが、まあ、この小グループ討論での、まあ、全員の合意事項で、まあ、それ以外に関してはもう本当にフリーダムだったんで、まあ、雪に関する話であれば何でも話していいですということだったんで、まあ、何でも話しましたね。ということで、まあ、その辺の話は、まあ、次回ちょっと詳しく話そうかなと思います。で、まあ、その後、専門家の方に質問をぶつけるみたいなのもあったんですけども、まあ、そこでまあ、何が行われたのか。まあ、そして実はなんかその模様がなんかよくわかんないけど、なんかなんかよくわかんないことになってて、なんかとんでもないことになったみたいな話もね、あるんですけど、まあ、その辺はまた次回、詳しくは話していこうかなというふうに思います。ということで、ここ ここまでのお相手はカラーデスパーソナリティーワカでした。次回もこの討論フォーラムに関するお話をしていこうというふうに思います。それでは次回までお元気です。さようなら。
七色の虹かかる。